今週はローマの信徒への手紙第6章の11節を朗読します。1節だけです。このようにあなた方も自分は罪に対して死んでいるが、キリストイエスに結ばれて神に対して生きているのだと考えなさい。今週はこの一つの説にですね、目を留めていきたいと思うんですね。来週と2回に分けて同じ説から学びたいと思っています。この第6章の11節は、これまでパウロが6章で述べてきたその真理にのっとっての適用がなされている箇所なんですね。この説はローマの信徒への手紙において、ローマの信徒への手紙全体においてですね、文字通りこれ最初の適用の言葉であると、ある人、ある神学者言ってますね。これまでのところ、つまり第1章の1節から6章の11節、10節まではですね、まあ、いわゆる純然たる教理が述べられていてですね、そのここに来て初めてその教理に基づく適用というのが書かれてあるということですね。何でもそうですけど、適用するにおいてはまず何を適用すべきかをはっきり知らなくてはならないですよね。適用しろって言ったってね、何を適用するかって、それははっきり知る必要がある。適用や実践においてはまず教理というものを明確に理解する必要があるわけですね。ですからパウロの手紙、新約聖書の中にいくつもパウロが書いた手紙がありますが、パウロの手紙の、全体的な特徴の一つ、大事な特徴の一つは、パウロはまず教理から始めるんですね。教理をしっかり学んだ上で、さあその教理にのっとって私たちはこうなっている、こう救われているんだ、だからこう行きましょうっていうね、その適用が後から出てくる、そういうパターンがですね、パウロの書いた手紙の中には見られるということですね。ここまでパウロは私たち自身に関する真理を述べてきました。そして今パウロはここに来て望んでいることは、その真理を私たちがしっかりと掴んで、そして悟って適用し始めるということ、それを望んでいるんですね。パウロはこう進めます。このようにあなた方も自分は罪に対して死んでいるが、キリストイエスに結ばれて神に対して生きているのだと考えなさい。まずなぜパウロはこういう勧めをしているのかということを確認しておきますが、これはもうすでに一節からずっと学んできてますが、一節で取り上げた恵みが増すようにと罪の中にとどまるべきだと考える人たちに対して、いや断じてそんなことはないということを答えるために、実はずっとこれパウロ書いてるんですね。その流れがずっと続いてるということですよね。この教え、この真理を悟っているとしたら、そんなふうに言うどころか全く逆のことを言うだろうと。そもそもこの真理の目的は、あなたを罪の中から連れ出して罪に打ち勝たせて罪など考えられないようにすることにあるのだということがはっきり分かれば、そんな考え出てくるはずがないのだっていうね、そういう感じですね。ずっとパウロは書いていて、この11節でも改めてそのことを確認していると言ってもいいかもしれませんね。私たちはかつてはアダムと結ばれたものでしたが、今はイエス・キリストを信じることによってキリストと一つに結び合わされたものとなっている。そのためにイエス様がそうであるように、私たちも罪の支配から今全く抜け出していてですね、そして神様の恵みのご支配の中に永遠に生きるものとされているんだ。イエス様がそうであるようにってことですね。そのイエス様と一つとされているんだから、私もそうなってるんだっていうことですね。ここで考えなさいってパウロ言ってますね。この言葉はそう考えればその通りになるというような意味で言われている言葉じゃないんですね。よくなんか世の中で積極的考え方の力とかあるじゃないですか。積極思考とかね、考え方によってなんか全てが変わってしまうかのように教える、ものがありますけれども、パウロはそういう意味で考えなさいって言ってるわけじゃ全然ないということですね。ここで考えなさいって訳されている言葉、言語を見ると、これね、認めなさい、あるいは計算しなさい、そのように数えなさいっていう、そういうふうにも訳される言葉なんですね。つまり、事実がどうであるかをはっきり理解し、計算し、わきまえた結論として、そのように認めなさい、そのように考えなさいってパウロは言ってるんで、ね、実はどうであれそのように考えればそうなるっていうことと全く違う。 事実がはっきりこれこれこういうわけだから、だからそのように考えるのが当然だし、そのように考えるべきですよね。パウロはそういう意味でここで考えなさいと進めているということですね。罪に対する関係においてイエス様に起こったことは、キリストを信じてキリストと一つに結ばれたあなた方自身にも全くそのまま起こっているんだ。それゆえにキリストにあってあなた方はもはや罪に支配されるものではなくて、神の恵みのご支配の中に永遠に生かされているものとなっているんだと考え認め、そのように計算しなさいってことですね。計算して認めて考えなさいってことですよね。それがパウロがこの11節でまず言ってる、進めていることですね。まあでもこう聞いてもこう言われてもね、ある人はこう言うかもしれませんね。ですがどうして私が罪に対して死んだものであるなどということができるでしょうか。だって自分の内側を見ると相変わらず私には罪があるし、罪が自覚されているし、いやそれどころか自分が凄まじい罪人だって感じている。そんな私がどうしてね、罪の支配から解放されてるなんて言えるでしょうかってね、まあ言う人がいると思うんですね。まず答えはこうです。今までやってきたことでもあるわけですが、このことは、この真理はひとえに神の言葉がそのように教えているというだけの理由で信じなくてはならないということですね。私たちは自分の立場を経験するんじゃなくて、自分がどのような立場にあるかを御言葉によってまず告げられている、そしてそれを信じる、それが信仰によって義とされるということですよね。いいですか。信仰によって救われる、信仰によって許されるっていうのはそういうことなんですよね。自分がどう感じてるかとか、どう体験してるか、そういうことじゃないんです。御言葉が何て言ってるか、御言葉こそが私たちの拠り所だっていうことです。これ聖書信仰としてとっても大事なことですから、皆さん、私たちはどうしても自分の経験とか体験とかね、自分が学んできたこととか、そういうことによってそれをよりどころにして物事を判断してしまう癖があるんですよね、うん、そういうことが一切悪いって言ってるわけじゃないですよ。こと信仰、信仰によって救われる、罪が許され救われるっていうことにおいてはね、私たちは御言葉の真理により頼む以外に救いの道はないっていうことですね。もうすでに私たちはこのロマ書の4章で信仰の父アブラハムがそのようにして生きたっていう、その信仰のね、歩みのモデルとして学びましたよね。妻の奥サラがですね、子供を産むという神様の約束の言葉、それはいつ与えられたかというと、アブラハムが99歳、サラは90歳、とても普通に考えれば子供が産めるような状況ではなかったわけです。彼らが体験していたことは、子供が生まれるなんてことは正反対のことだった。にもかかわらずアブラハムは信じたんですよ。何を信じたかって、神様の約束の言葉を信じたんですよね。体験上はそんなのありえないって彼ら自身も感じていたし分かっていたんです。でも神の言葉は全く違ったことを約束している。その神の言葉を信じてそこに立った、そこに信仰というものがあるということですね。私たちがイエス様を信じて救われるということも全く同じなんです。何を私たちが体験していると、何を感じていると、そうじゃない。御言葉がどう言っているか、それを受け止め、信じる。そこに信仰による義人、救いというものが約束されているということですね。それによれば私たちはもうすでにキリストを信じて一つとされて、キリストと一つとされて、罪の支配から解放されており、神の恵みの支配に今入れられている、移し替えられているということですね。それは現実にもうすでにイエス様において起こったことであり、そのイエス様によって私たちもまたキリストと結ばれているので、私たちもそのようなことが起こっているのだということができるということですね。イエス様はある時こう言われました。ヨハネによる福音書の11章の25と26、いい言葉ですから皆さん一緒に読んでみましょうか。はい。イエスは言われた、私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるかと。キリストを信じる者は誰も決して死ぬことはないって言われてるんですよね。心 こう読んで素直にそのままなんていうかな、アーメンって読んだ人は素晴らしいと思いますけど、えって一瞬思いませんか皆さん、ね、私を信じる者は誰も決して死ぬことはない、死ぬでしょうって思いますよね。いや、どういう意味なんだろうってやっぱ考えますよね、うん、クリスチャンであっても死ぬわけです、うん、ではここ私たちはどう理解したらいいだろうか。パウロはこの手紙で言っているように、キリストは罪に対して死んだ、死はもはやキリストを支配しない、私たちも同じであるっていうことをこのローマ書の中で言ってますよね。実はキリストのこの言葉もそこに当てはめていくときにはっきりわかるんですね。キリストを信じる者は誰も決して死ぬことはない、これは死の支配にから解放されるってことです。死の支配の、ま、支配されたまま永遠に滅んでしまうことはないっていうことですよね。つまり生きていてイエス・キリストを信じる者は決して永遠の死を味わうことがない、決して魂と体において神から切り離された状態を経験するというようなことはないっていうことなんです。でもこの体の死は何、これは永遠の死じゃないですよね。体の死は確かに経験しますが、その死をくぐるようにして私たちはやがてまた復活するわけですよ。だから死は私たちはもうもはや支配してないんですよ、そういう意味で。わかりますか。面白いことに新約聖書の中でクリスチャンは死ぬって書かれてないんですね変な言い方ですけど、クリスチャンの死については眠るって書かれてるんです。テサロニケの第1の4章14節、これも一緒に読んでみますか。4の14、はい、イエスが死んで復活されたと私たちは信じています。神は同じようにイエスを信じて眠りについた人たちをもイエスと一緒に導き出してくださいます。イエス様については死んで復活されたってね、はっきり書いてますよね。死んで復活した。でもクリスチャン、イエスを信じて眠りについた人たちってはあえて書いてあるんですよね。これはとても大事な教理の一つですね。それが告げるところ、キリストにある私たちは死をくぐり抜けることはあるかもしれないが、もはや死の支配を受けてはいないってこと。永遠にそのまま神から切り離されてしまうことはない。再び必ずよみがえる、神から切り離されることは一瞬たりともない。体は確かに死ぬことはあっても、神様は常に私たちを守ってくださって、そしてやがて新しい永遠に滅びことない体を持ってよみがえらせてくださるってことですよね。ここにいる私たちはみんなそうだってことですね。さらに言えばですね、私たちがそのイエス様が復活、ごめんなさい、イエス様がこの地上に再臨されるときには一度も死をくぐり抜けることなく永遠によみがえらせられる、永遠の復活を体験する、そういうクリスチャンもいるってことですよね。やがてね、わかりますか。これ今明日にでもイエス様が来られたとしたら、私たちがそういうクリスチャンになるということです。死を私たちは経験しないで永遠の体を持つことができるようになるということですよね。たとえ私たちがイエス様が来る前に死んだとしても、私たちはそれで神様から見捨てられるわけじゃなくて、再び私たちは新しい体を持ってよみがえると約束されている。その時までも神様は私たちをその霊を守っていてくださるということですね。そういう意味で私たちはもうすでにキリストを信じたその時から罪の支配から解放されている。そのことをはっきり私たちは理解しておく必要があると思いますね。死に対する恐怖、死ってわけが分かんないね、どこの世界に行くか分からない、多くの人はそう感じているわけですが、クリスチャンは御言葉からはっきり死に対して勝利を得ている、死の恐怖は取り去られているんだ、それを明確に私たちは御言葉から知っておく必要があるということですね。でももしかしたらある人はさらにこう言うかもしれませんね。でも私は本当は死ぬのが怖くてたまりませんって死ぬのが怖くなくなるっていうことよりも、死そのものは体が確かにこう死ぬことですから、それを恐れるのは不思議じゃないんですが、ただ死そのものを恐怖するっていうことはクリスチャンはそこから免れていくはずなんですが、それでも死ぬのが怖くてたまらないっていう人がいるかもしれない。肉体が死を迎えるとき、自分の知性が 混濁してしまうかもしれないことが恐ろしい。私は自分の信仰を失うかもしれない。本気で信じてもいないことを口走るようになってしまうかもしれません。その時どうやってその責任を取れるでしょうか。わかりますか。これ若い人にあんまりピンとこないかもしれませんけど、年取ってくるとね、認知症になっちゃうんじゃないか、アルツハイマーになっちゃうんじゃないか、その時クリスチャンである自分が何を言い出すか分かんないってね、そういう不思議じゃない、そういう恐怖感ですね。そういうものを持っている人はクリスチャンでもいるんじゃないかと思いますよね。しかしそういう恐れを感じるべき理由は何一つない。いかなるものも決して私たちのイエス・キリストにある神の愛から私たちを引き離すことはできないって御言葉に約束されてますよね。こんな話を読みました。一人の熱心な信仰を持っていたクリスチャンが、年を置いて臨終の時に床についていたってんですね。やがて牧師が呼ばれて、その人の家族と主治医が待つ病室に入っていったそうです。ところがその病室にいた人たちはみんなクリスチャンのなばっかりなんですけど、非常に困惑して恐れに囚われていたってんですね。というのはその信仰熱心であったその病人がそれまで口にしたことのないような汚い言葉を口走っていた。牧師もそれを聞いて確かに驚いたと言ってましたね。あんなに信仰の熱い人が一体どうしてこんな風になってしまったんだろうか、この人はもうクリスチャンではなくなってしまったんだろうか、こんな汚い言葉をね言う人が、神を呪うような言葉を言う人がキリスト者だとはとても思えない、そういう悩みというか苦しみですね。しかしその時牧師はそこにいる人々にはっきりこう言いました。それは何の問題でもありません。理由はただ一つ、これは純然たる病気であって障害であるからだ。この人は今自分で口にしていることにおいて何の責任もない。自分の体が壊れてしまい、脳が壊れてしまったがゆえにこの言葉を吐いているんであって、今この言葉を言っている彼は元の信仰熱心な彼とは別の人間なんです。わかりますか。だからこの人に神様は責任を負わすようなことは決してないということですね。たとえ体がどんなに衰えていこうと、そしてそのために本当に口にしたこともないような言葉を吐くようなものになってしまおうと、神の愛はそれでその人を切り捨てるようなことは決してない。それでもこの人の魂やこの人との神様の関係は全く何も変化しないんだということですね。パウロはこのロマ書の中でこう言ってます。8章38と39、これも皆さん一緒に読みましょう。はい。私は確信しています、死も命も天使も支配するものも現在のものも未来のものも力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものも他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。死はもはやどのような点においても私たちを支配してはいない。あなたが死を恐れる必要はなく、死によって神と神の愛から引き離されることはありえないってことです。もちろん私たちはさっきも言いましたが死をくぐり抜けることはあるかもしれない。そうですね。でもそれが永遠の滅びではないということですね。必ずよみがえる。皆さんは自分がもうそういう意味で決して死ぬことはないってさっきねイエス様のことを言いましたが、そのことをはっきりこう悟ったことあるでしょうかね。ああそうなんだって気づかされた経験ってありますか。御言葉はそう言ってるんだっていうことにこうひらめいたと言ったらいいんですかね、とても大事なことですよね。あなたの肉体は衰えるかもしれない、しかしあなたは決して死ぬことにはならない。悲しいことに信じない人々は死ぬことになります。死の暗闇、死の恐怖を味わうことになります。しかしキリスト者は決して死を味わうことはないと約束されている。ですからパウロは言うんですね。このようにあなた方も自分は罪に対して死んでいるが、キリストイエスに結ばれて神に対して生きているのだと考えなさい。そうなっているんだから、そういうものとして考えて生きてきなさいってことですね。 ところがパウロは他の手紙ではさらに進んでこのようにも言ってるんですね。フィリピの1章の21から24をこれはちょっと読みます。私にとって生きるとはキリストであり、死ぬことは利益なのです。けれども肉において生き続ければ実り多い働きができて、どちらを選ぶべきか私には分かりません。この2つのことの間で板挟みの状態です。一方ではこの世を去ってキリストと共にいたいと熱望しており、この方がはるかに望ましい。だが他方では肉にとどまる方があなた方のためにもっと必要です。このフィリピの手紙っていうのはパウロが迫害によって捕らえられて牢獄に閉じ込められていた、その牢獄で書いた手紙の一つだって言われてますね。この時パウロは一つの葛藤の中にあったと。このまま死んでしまうか、それとも恵みによってこう解放されてですね、生きてまたもう一度フィリピンの人たちのもとに行くことができるか、どっちがいいだろうか。フィリピンの人のことを考えれば、当然生き残って彼らのところに行けば彼らは励まされる、力づけられるに違いない、それは喜びだって分かってる。でも一方で自分はこのまま死んでしまえば真っ先にその瞬間に天に行ってイエス様と出会えるわけで、イエス様と共にいる方がはるかにこれは勝ってるってパウロはっきり言ってるわけですよね。だからどっちを選ぶかわからない、選んだらよいかわからないと言ってますが、パウロにとってはどっちにしても喜びなんです。そしてはっきり言えることは、パウロにとっては死に対する恐怖は全くないってことですね。死に完全にパウロは打ち勝っていたってことです。だからこそこのフィリピの手紙って、さっきも言いました、牢獄で書いた手紙なのに、もうすぐもしかしたら殺されるかもしれないって危険があった時に書いた手紙なのに、喜びっていう言葉がたった4章の中にいっぱい出てくる。喜びの書簡と言われています。そんな状況の中でなぜそんなに喜びなさい喜びなさいということができたか、それは信仰によってパウロははっきり自分は罪の支配から解放されていて神の恵みの中に入っているということを確信していたからなんですね。パウロが特別に勇気があったとかパウロが特別なね清い人だったかとか、そういうことじゃない。信仰によってこれは全てのクリスチャンもこの確信を持つことが、確信を持つに至ることができるっていうこと。いや、そのようにして生きるのがキリスト者ということだっていうことですよね。そしてもう一つ最後にここから、確認をして終わりたいと思うんですが、それは私たちはイエス様と一つとされて罪の支配から解放された以上、私たちは二度と罪はですね、二度と再び私たちをその奴隷とすることはできないということですね。ヨハネの手紙第1の3章9節にこう言われています。これも皆さん一緒に読みましょうか。はい、神から生まれた人は皆罪を犯しません。神の種がこの人のうちにいつもあるからです。この人は神から生まれたので罪を犯すことができません。これもすごい言葉ですね。神から生まれた人は皆罪を犯しません。クリスチャンはみんな罪を犯さないって言われてるんですよね。これも皆さん今まで読んだことあると思うんですけど、えっと思いませんでしたか。じゃあ私クリスチャンじゃないのかなってみんな思うでしょうね。思わない人はあんまりいないんじゃないかと思うんですよね。私全く罪を犯してない、それ素晴らしいですけど、そうであったら残念ながら罪に陥りますね。大きい小さい別としても、そう考えるとこの言葉の通りだとすると、クリスチャンは罪を犯さないんだとしたら、罪を犯している自分はクリスチャンじゃなくなってしまっているのか、クリスチャンには慣れてないのかってね、そう考え、ちょっとこう不安になる箇所の一つじゃないかなと思うんですね。でも現実問題ですよね。これ私たちはどう理解したらいいんでしょう。皆さん今までどう理解してきたでしょうか、この御言葉ね。ヨハネがここで言っていることは、クリスチャンが行為としての罪を一度も犯すことがありえないって言ってるんじゃないんです。ヨハネが言ってるのは、クリスチャンは習慣的には罪を犯し続けないということですね。罪の中で生き続け、常習的にそれを行い続けることはありえない。そういう意味で罪の奴隷となって罪に支配される、コントロールされる状態の中で生き続けるようなことはありえないんだってことです。クリスチャンでない人は 罪の奴隷として罪を犯します。奴隷であって、虜であって、選択の余地はなくて逃げ出すことができない。罪を犯すことをやめられず、なんとかね、犯すまいとしても罪とサタンの支配下にあるために不可能な状況ですね。しばしば囚われの身から自由になろうともがきますが、決してうまくいかない。それは奴隷であるからなんです。しかしクリスチャンが罪を犯すときには、奴隷でない人が罪を犯すんです。奴隷でないってことは本当は自由なんですが、その人が罪を犯す、それはもう自ら自発的に罪に陥っていくってことですよね、ある意味では。あるいはクリスチャンが罪からの支配から解放されているはずのクリスチャンが罪を犯すとすれば、それはまだ自分がどういう立場に置かれているかということを知らないままその道に入ってしまうってことですよね。そういう意味ではクリスチャンが罪を犯すというのは、ある意味非常に愚かなことだということができるでしょうね。すでに奴隷の状態の外に連れ出されているにもかかわらず罪に陥ってしまう、それは非常に愚かなことだということですね。私たちは新しい領土に属していて、暗闇の圧政から救い出されて御子のご支配の中に移していただいている。それこそがクリスチャンが身を置いている場所であって、にもかかわらず罪に陥ってしまう、その時私たちはここのことを確認しておきたいんですが、クリスチャンになって犯す罪、そうすると罪に陥ると、ああ自分は救われてないかもしれない、で要するに元に戻っちゃうんですよね原点に。わかりますか、そういう感覚ってわかりますよね、きっとね。ああ自分は本当は救われてなかったかもしれない、こんな自分は滅んでしまうかもしれないって元に戻っちゃう。でもそうじゃないんです。クリスチャンになって罪を犯すこと残念ながらありますが、でもそれはその時点で罪を犯すってことであって、元に戻ったってことと全然意味違うってことです。わかりますかね。例えば山を登ったとしましょう。山に登るその麓のところで歩いているときに何かで転んだとしましょうね。でもまあそこで立ち上がってまた登り始めて、その頂上に向かう3分の2ぐらいのところまで登ったとしましょう。ところがそこに来てまた再び転んじゃったと。その時に私たちは、ああ再び3分の2をもう一回戻ってね、最初から登り直さなきゃならないかって言ったら、そんなことないですよね。そこまで転んだ、その3分の2のところで転んだ時にはその場で立ち上がって残りの3分の1を歩き出せばいいんだけで、再び麓からね、歩き直す必要はないわけですよ。でも時々クリスチャンのそう考えてしまうことがあるわけです。罪に陥ることがあるんです、残念ながら。その時に、ああもう本当にクリスチャンじゃなくなってしまった、もともと救われてなかったかもしれないってね、そういう疑問不安に陥るというのは、まさに麓に戻っちゃったと考えることと同じだっていうことですよね。そうではない、私たちはその地点でもう一度立ち上がって、そこからさらに残りの道を歩めばいいってこと。人がどの地点で転ぶか、それはとても大切なことです。人はもう間もなく頂上というところで転倒する場合もあり得るということです、生きている限りはね。でもその時あなたは罪には陥りますが、にもかかわらず頂上の近くにいることは何も変わらないんです。そのことをしっかりはっきり覚えておきましょう。アメリカで南北戦争が起こったとき、北軍が勝利したことによってそれまで奴隷とされていた何百万人の人々が解放されて自由の身になりましたね、まあ、しかしその奴隷であった多くの人々の多くは、まあ、奴隷として生まれ育って奴隷として暮らしてきたがためにですね、奴隷として考えるのが習慣になってしまっていまして、特に年配の人たちはそうだったみたいですけど、奴隷制っていう、ね、法的に制度が廃止されて何年経っても自分が自由の身になっているっていうことがすぐこう忘れてしまう、もう習慣的にね、奴隷として行動してしまうことがずっと続いていたって言われてますね。これみんな誰でもそうですけど、長年の間に深く染みついた癖とか習慣や習わしに従って生きるのが私たちですよね、まあ、それは無意識の行動と言ってもいいでしょうね。でもこういう弊害を取り除く道は、 自分について何が真実であるかを、つまりもはや奴隷ではなく自由人であるということをしっかりとはっきりと明確に理解し受け止め、自分自身にこう言い聞かせること以外にないですよね。そういうことからすれば、先ほども言いましたが、クリスチャンが罪を犯すということは事実に愚かだと。なぜなら今やその人は無理強いされて罪を犯しているんじゃなくて、自発的に身を屈してしまっているということが言えるからです。そうでなくないつもりでいれば、そうでないように神が導くにもかかわらず、自分の新しい身分を悟らず、認めず、計算に入れて行動していないから、同じような元のままの自分を生きてしまう危険性があるということです。罪と悪はもはやクリスチャンを支配することはできない。なぜなら、クリスチャンはキリストと共に罪の支配に対して死に、解放されているからだということです。それでもある人はこう言うかもしれない。確かにそれはわかるけど、でもあの人確かにクリスチャンだったはずだけど、つまずいて教会に来なくなって、長い間、ね、あの罪の中に生き続けてるあの人はどうなんでしょうかって考えたことあると思いますね。皆さんどうですかね。クリスチャンであった人が、あったはずの人が、まあ、いろんなことがあるにしても罪に陥り、そして教会から離れ、そのままずっと、礼拝にも来ないまま何年も何年も生きているってことありますよね。そしてその罪もずっと犯し続けているってことだってありますよね。そういう時、私たちはその人たちをどう受け止めたらいいんだろうか。一番手っ取り早い考えは、あの人は本当はクリスチャンじゃなかったそう考えてしまえばね、だからああしていられるんだってことになりますよね。でも本当にそうなんだろうか。これは難しい問題だと思いますが、でも今ここでやってることに関連することですよね。信仰が後退しているっていうことと、最初から全くクリスチャンになっていなかったってことは全然違ったことですね。それをごっちゃにしてしまって、信仰後退者を最初から救われていない人としてみなしてしまう危険もあるわけですね。それやっぱりしっかり私たちは見分けていく必要があると思うんですが、どうやって見分けることができるだろうか、どうやってそれをちゃんとこう理解し受け止めることができるだろうか。もしその人が信仰の後退しつつあるクリスチャンだとしたら、ですか、クリスチャンではあっても今信仰が後退してるんだという人であったとすれば、その人は罪を犯し続けている間、間違いなく惨めで不幸だってことです。敗北感と後悔の念に駆られているってことです。しかし、それに対して、その人がまだクリスチャンになったことがなくて、一度も改心したことがない人であって、単につかの間ね、気持ちの変化で、なんとなくクリスチャンになったような気になっていた。あれ、ある生活もね、改めていた。ある期間だけね、そういうことありえますよね。そういう人が再び罪を犯しているんだとしたら、その場合全く惨めさはないってことですね。おそらくその罪を楽しむだろうし、その罪をやめるなどバカなことをしたもんだな以前は、ああ自分があんなね、ちょっと一時期 気の迷いですよということも自分で言いかねないくらい、それでいることが平気でいるとしたら、その人はクリスチャンではなかったと言えるかもしれないということです。繰り返しますが、もしその人が神の子供で新しく生まれた人でクリスチャンであったとしたら、現実は罪の行為を犯していても惨めで罪責感を感じて辛い状況にある、自分を憎むことすらあってですね、しかしなかなかその罪から抜け出せないでいるということですね。悲しいことですけど、ありえます。私たちにもありえるし、私たちの周りにもそれはありえるんだと。でもね、その人は決してクリスチャンで亡くなったわけじゃないっていうことですね。最後に一つ確認したいことは、その人はやがて必ず回復されるっていうことです。どうしてですか？その人はもうすでに罪の支配から解放されていて、神の恵みの支配に属するものとされているからなんです。キリストにあるものとされているからこそ、その罪を犯したままの状況でいられるはずがない、神様がそれを止めないはずがない、だからやがて必ず回復するんだっていうことですよね。 さあ皆さん、私たちが罪と律法と死との領域全体に対して、またそれらの統治、支配と支配権との全体に対して、もうすでに死んだものと考える必要がある。はっきりその理由がお分かりになったでしょうかね。大事なことなんです。もうすでに私たちはそのようなものとされているということをはっきり認めて、そして計算して、数え上げて、そのように考え、みなす。このことが私の生き方に大きな力になっている。私はそういう支配や領域とはきれいさっぱり縁を切ってしまっている。そしてもちろんそういうことをはっきり悟った瞬間に、私は自分の行動と生き方において明らかな違いが生じてくるのを体験し始めるんですね。はっきりこれを悟った瞬間、その結論を最終的に引き出す前に、この11節の後半に勧告されているその肯定的な部分をね、私たちは見る必要があるんですが、それは次回後半部分を一緒に学んでいきたいと思いますね。私たちは単に罪に対して死んだものと考えるだけじゃなくて、キリストイエスに結ばれて神に対して生きているのだと考えるべきであるってパウロ言ってますよね、そのことの意味は次回より詳しく一緒にまた学んでいきたいというふうに思います。一言お祈りします。祝福します。仰ぎ願わくは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように。私たちの救い主、主イエスキリストのお名前により祝福します。アメン。